流してしまう。石膏の砲を継いで師範の階層、石膏門下から多出されたのである。その中でも東洋天然の木、氷月無尽蔵と、その四人の傑物の中でも東洋の永長禅師というのが天然の木である。天然の木と、先ほど拝読した印花状の中に、永長主祖のごときは天然の卓識で、を褒めておられるのである。美濃の国の土器という大名の子供であるが、京都の別荘で生まれられたというか、5つの時に天龍寺の玉州和尚について得度を受けられた。天龍寺の草原地を、草原地の周りで遊んでおる時に、鯉がピチッと跳ねる音を聞いて、5つの時に骨年として悟りが開けたというか、東洋天然の木だ、生まれながらにして禅の分かったような男である。しかも御三の学問を極めて、30まで学問を極めて、それから学問では届かんというので、石膏のところへ行って座禅を始められたというのです。確かに人材の消防源と証言の国図の方を得得しておられるのが東洋の永長禅師です。今日我々が使っておる九蔵詩、禅林九集を編纂されたのも東洋禅師だということです。氷月無尽蔵と、氷月は、氷は冷たい氷、月は木肌、大漠の漠という字の草冠があるのである。木肌の木というて非常に苦いもので、氷のごとき冷たいものをなめ、木肌のごとき苦いものをなめて苦労されたということが氷月ということである。白楽天の死にも三年死死となって、氷を飲み月を食ろうという句があるそうで、氷を飲み月を食ろう、氷を飲む、最も冷たいということもあるが、食べるものがなくって、氷を飲んで飢えをしのぐ、月を食ろう、苦い木肌のようなものを食べる、苦修をすると、氷月無尽蔵だ、どうしても苦修をせんというと人間ほんまものにならん。この頃のように甘い教育では本物の人間はできんであろう。氷月無尽蔵、 大河の春を吹き起こして雲林百花香ばした。これも故事のある方、大河は大河の短鏡禅師松沢派の二祖で、そうして美濃の国の大仙寺の御開さんが大河短鏡禅師である。その大河に与えられた東洋和尚の合樹の大河という合を歌われた詩の中の言葉に、乾坤の正気を集めて章をなし、周遊を彷彿してどうますます輝く、陽春の内局に転じて陽春の泣き内局に入り、雲門臨在百花香ばした。こういう語句があるか。雲門臨在百花香ばした。大河の春を吹き起こし雲林百花香ばした。今日の応答館一流の禅というものは、ただ臨在の修風だけではなくして、雲門の花風を取り入れておるのである。大東国師も雲門の再来だと、大王国師から褒められ、寒山国師も雲門の漢字を投下して大東の印鑑を受けられ、今日の応答館一流は単なる臨在の消防源のみならず、雲門の実に微妙な言句の微妙を尽くした修士を取り入れて発展をしたものであるけど、雲林百花香ばした、雲門臨在百花香ばした。大河の春を吹き起こした。実に応答館一流が春が帰って、何時に至って雲門臨在の百花が香ばしく栄えるであろうと、こう嘱望されておられるわけで、門弟一人吉立と、これも八祖伝の中に大河を褒めた言葉に、門風孤高人当たりがたした、門風孤高人当たりがたした、こういう言葉があるが、それを聞かれて門弟一人吉立つて、眼骨自尊を覆うた、眼骨自尊を覆うた。これも出庫がある方、弟子の候補が師匠の大河の墓を大仙寺に作った時の口語の中の一句である。閣下山内後派に葬る、霊骨高く輝く見るやまた否や、自尊を封印す千万世交渉等をめぐって古田を鎮した、こういう口語が候補にあるわけである。 霊骨高く輝いてみるやまたいなや、自尊を封印す千万生徒。この句を縮めて、眼骨自尊を覆うと。骨を大仙寺に埋められた。大仙寺の三号が小田山である。小田川の小田で。清少塔をめぐって小田を鎮すと。小田山大仙寺にこの大河の霊骨を葬ったのであるが、その霊骨が高く輝いて千万世の後までも子孫を封印すと高候補が歌っておられるが、眼骨子孫を覆うだなんて、もう一つ大法を苦渋ならしめなければならんと。無辺の衆生を出せなければならんという眼骨が、美濃の大仙寺の山の中におられて、今日なお子孫を追うという名で。この時から大法は、妙心寺から美濃の大仙寺へ移ってしまったので、候補の新上昇切に意無楽僧の段戦勝通信の鉄ラッシュ行く年岡二人候補は候補の元勲禅寺で、大河短経禅寺候補元勲禅寺で、候補の新上層切に意無楽僧の段。これはまた候補が弟子の仙勝に与えた宝語の中の一句をここに持ってこられたのです。随所主祖豪を愚兄の末流に受け、愚兄は美濃の愚兄寺で義天御将のおられた寺である。行を愚兄の末流に受けて、中年諸尊宿の門に遍歴し、多少の豪華を探り、一歳三夜の室に行って極端訓練、こう改め真を備え、義天六世の新上昇を継ぎ得たい。義天六世の新上昇を継ぎ得たり、今時一下を呈す何時を甘露と称するに耐えたり、甘露の主僧と称するに耐えたり、多事実一個半個を足し得て、足し得よ、またすべからくこれ英霊帝の勘なるべし、切に楽僧することなかれ、主祖よく祈守せよ珍重と。こういう方語を弟子の仙勝に与えておられるのである。義天六世の新上昇を継ぎ得たりという方、候補の新上昇で、義天御将から六代目の新上昇を継ぎ得たり、新上昇と、新しい企画か、新機軸を出したということである。 皇后和尚が弟子の千将に向かって、お前が義天の新機軸を継いだと、こう褒めておるのであるが、実は皇后自らがその義天の新上将を継いでおる人であろう。皇后の新上将、切に無楽僧の団体、切に楽僧することなかれ、主祖よく騎手せを珍重とある言葉をここに持ってこられた。切に無楽僧の団体、楽僧の団というのは、草むらの中へ落ちた話という方で、第二義第三義に落ちた俗談という方で、世間話という方で、注文はどこまでも古希謙遜、一個半個を多出することに努力しなければならん。世間の善男善女を騙すようなババ談義をやるなということで、切に楽僧の談を言いむて、古希謙遜でどこまでも道を守らなければ、第二義第三義に落ちてはならんということで、切に無楽僧のだ、戦勝通信の鉄ラッシュ幾年岡二人、その候補の悪辣な説得の中で、戦勝随所が実に通信の鉄、鉄で鍛えたような堅固な眼神を持って、その候補の悪辣な手段のもとで何年の修行をしたことであろうかと、戦勝通信の鉄ラッシュ幾年をかけたる、慰安妙烈の木七座の精神、慰安は戦勝の後を継いだ慰安の知殺禅師である。これ皆美濃の国の大戦時に密かに皆こうして法を継いだ人たちである。慰安はもっとも妙心寺の正卓には出ておられるな。慰安妙烈の秋田、実にこの慰安が妙烈な、実に猛烈な修行をされたという。電気の中に着力猛烈寝食を忘るとは、実に寝食を忘れて有名な修行をされたという。この時代は妙心寺が貧乏で、正卓なども食うに物がなくて、わずかに美濃から食べるものを運んで生活する程度だったという方で、慰安禅寺のごときは白衣さえなかった、木綿の白衣が一枚しかなかった。風邪をひかれてえらい熱で休まれたことが、着せる布団がない、少しでも暖かにして汗を出してあげなければというので、院士がたった一枚の白衣を布団の上からそーっとかけてあげたら、慰安が怒って、バカなことをするな、これは出頭の時だけに着る白衣だ、起きてそれを自分で畳んでしまわれたということ。そういう個人は 困苦の中でただこれ道を求められたのである。いや猛烈な気だ、修行中は修行中はもう修行のことだけしか考える余裕があったら嘘だ。いい着物を着ようの、いい衣を着ようの、生還にはどこへ行こうのなぞということを考えるようでは修行は成就せん。10年20年一晩のように済んでしまうにゃいか。ああもう20年経ったのか。印鑑などもらうつもりはなかったがそういうことになったのかと自分で後で気がつく。いや猛烈の気、七座派の精神、七座派の精神というのは長兄の江良禅師は説法に参じ、現者に参じておる間に短布団が七枚腐ったで、いつも短の上に座っておるから短がしけて七枚座りつぶしたというような七座の精神。慰安のごときは実に長兄七座派の精神を継がれたような方である。当然理性異なり日輪行天に昇るた、これも出家のある方で当然のために慰安が作って与えられた豪寿当然という名前を歌われた詩の中に当然である、今年は仏法当然70年という当然である、新端をへまた不相国世来ために説く祖師の禅、仏法対抗のところを持ちんと要せば急によって日輪行天に昇ると、こういう下を慰安が与えておられるなり、インドから新端を経また不相国当然創新であるから新端の古という字を使う、インドから品を経てそうして日本に伝わって、仏法は西から東の方へ伝わってきた、世来ために説く祖師の禅、仏法代行のところを持ちんと要せば急によって日輪御殿に昇る、そうして仏法が西から東へ東へと伝わってきたのであるが、その仏法が大いに交流して大いに起こってくる時には太陽が東の空から昇るようなものだ。お前の名前は当然とつけてやるが、創新と意味名をつけてやるが、日輪が東の上に東の空に昇るような勢いでもってこの当然の仏法を交流せよと、こういう意味を慰安が与えておられる。慰安妙烈の気、七座派の精神、当然理性異なりた、日輪行天に昇るた、理性異なりた、実にこの綿密な修行をされたという方である。諸国を遍歴した後に最後にまた美濃へ帰って慰安に仕え、昼は庵のために字を弁ずる、要所を破弱すた、こう書いてある。昼間は師匠の 慰安和尚のために印字をして左右のことを計らっておるのに、要所をはじゃくす、全くかゆいところへ手の届くような親切な使い方をしたという。夜は下辺の頑丈に前座す、果たして無限の期間を得たり、そうして夜はあの大泉寺の北の何川か、飛騨川か、飛騨川の川っ淵の岩の上へ行って、夜は座禅をされ、果たして無限の期間を得たして、そこで実に自由な禅機を得とぐされたというのである。当然理線ことに日輪行天に登る、こうまあいちいち粗子型の電気を短い五言の句で、肉あるいは四句で歌われておるのである。意味の通じがたいところもあるけれども、実に当例が必須の力を振るって祖師を賛嘆しておられるので、こういうところを一ついちいち親切に拝読をせんならんと。はい。大半その伝を失す、寒山の老愚道自尊な終わり、無難三尺の剣切りつくして身をとどめず、小獣これを脱却して麻呂をすること40年、密室風を通ぜず仏祖の名を決絶して、我が国林を食敗す、全身毒症をやましむ、祖門もし何時なくんば、修復よしるずせん、長く自尊を大類して、噴火く行く時か急せん、何時がこの疑いを断然がために、しばらく装束の死を貫ぬ、諸法上士の胸は我が割れて知らずと。終日鷹山に隠る国藩心を現ずと。鷹山は鷹山の慶応禅寺である。慰安について得道し、後当禅について大事良質をされたのである。当然は三内の長慶院のご開祖になっておられ、子供の頃秀吉の夫人であるねねと友達であったと、同郷であった。秀吉の夫人が高台寺を東山に建てた時に、当然和尚を甲斐山に迎えたいということ、 会いたいと言うから訪ねて行ったら、一段高いところに秀吉夫人が座り込んで、いかにも呆然として構えて、当然が甚だ無礼である。昔の幼なじみだと思って訪ねてきてやれば、一段高いところで見下して挨拶をしろ、高大寺の改装を断って帰ってこられ、そのねねの姉に なる人が迎えて三代の長兄院を建てたという。今日の京商の入り口のところに当然和尚の当所があったのである。この頃京商が拡張して、その墓をまた三代へ移したようで、その法を継いだのが鷹山の慶応禅師である。鷹山の時に至ってどうやら正卓が復興することができてきたというわけで、しかし、終日鷹山に隠れた。鷹山は常の山である、中央の山である。隊員は市中に隠れる隊員、世の中へ出ずに正卓にじっと道を守っておられた。国王半身を現ず、その力量を十分人に知らしめず、隠々と道を修行しておられたという。医術を心得ておられて、非常に病気を治されると、加賀の前田校の子供が医者で治らなく迎えに来られたけれど、ついに動かれなかったという方で、諸法の経過を憎み怨恨一死を責む。諸法は当時の諸法の僧侶で簡単に印鑑を与えて、簡単に検証を許している、そういうことを憎まれたという。どうも今日でも関東方面へ行くというと、5日間で検証をさせるの、1週間で悟った人があるのと言うて、接心が済むと誰と誰とが検証したという赤飯を炊いてお祝いをしたい、そういう軽率なものではないはずである。言わんや陰かなぞというものは末後に望んで一人に与えれば良さそうなものである。簡単に誰にも彼にも因果を与えていく、そういうことを憎ん、怨恨一死を責む。その処方の軽々しく法を授けることを憎んで、一死愚道を責められたという。愚道は当職禅師である、法官国師であるが、美濃の国の伊治良の東光寺の近くで生まれられ、父親は どこかの浪人者でそこへ流れてきて手習いの師匠をしておられたという方。子供の自分に東光寺へ入って得度をされたので、処方を修行をして備前の大安寺というところへ最後に行かれて、そこの天長和尚か、天長和尚というのが何でも後の五十に据えたいと、こういう噂を聞いて、ある人が鷹山を訪ねて、あの愚道はこの東洋門下の大切な弟子である。うっかりするというと他山へ取られる。あれはどうしても一つ。昇格へ迎えねばいかん、東洋門下で育てねばいかん、こういう忠告があって、鷹山がすぐ備前の大安寺へ愚道を迎えにやられ、そこで愚道が昇格へ帰って鷹山に証券をされると、鷹山が右球の窟坊と右球の窟坊をどう見るかで、壁岩の中にある右球の窟坊という一足を出して、これをどう見るか、こう言われると、愚道が持っておった座具でもって、畳の上をパンパンと叩いて、鷹山がそんな生ぬるいことで東洋門下の自尊と言えるか、踏んだり蹴ったりして叩き出される。そこで愚道が大いに発奮をして、一晩昇卓の裏の藪の中へ入って、真夏のことであったがすっぱだかで座りか、蚊がいっぱいいたか、夜明けになるまで三昧に入り、夜が明けて気がついて立って、体を払ったら、体中の蚊が血を吸ってさくらんぼのような蚊がぶどぶどと下へ落ちたという方で、それを知らずに三昧に入ったという方である。それから実に軽快な境涯を得て鷹山に初めて許されたというのである。そういう悪辣な手段が怨恨一死を責む、たった一人の大切な弟子である愚道を恨み骨髄に徹するがごとくに責め立てたと、処方の経過を憎み怨恨一死をせん、禅門二重師大半曽我伝を死す寒山の老愚道自尊今なおありた。これは愚道国史を歌われたものである。五戒さん寒山国師の300年の恩期にあたって愚道が有名な年功をしてやる。二重四流日本全惜しいかな大半その伝を死す寒山幸いに自尊のあるは食縁連邦300年、こういう実に素晴らしい年功をされたので、二重四流日本禅だ、中国から日本へ伝わった禅の系統は二重四流ある。惜しいかな大半その伝を死す もうその当時にはほとんどその伝統が絶えて、ただ王刀館の一流、官山の一流だけが残っておる。官山幸いに自尊のあるありた。これは、はじめ官山幸いに愚道のあるありた。作られたそうであるが、それを大愚に見せると大愚が俺もおるじゃないかと、こう突っ込まれたので、自尊のあるありと訂正されたということである。官山の老愚道だ。官山幸いに愚道のあるあり。二十四流の禅が大半滅んでしまったけれども、ただ寒山の子孫の中に俺がおるから、俺のような男がおるから、食縁連邦300年、一本のろうそくの火を次のろうそくにつけ、さらに次のろうそくにつけるがごとく、300年の伝統を守って今日に及んだで、こういう有名な年功をしてやるが、それをここに焼き直して、禅門に有し大半その伝をしす寒山の老愚道自尊なお今なおありたい。その愚道の方を継いだ者が指導無難である。無難三尺の剣切り尽くして身をとどめず、生寿これを脱却して麻呂をすること40年。指導無難は関ヶ原の本陣だ。大名の泊まる昔の宿の主であったという方。若い自分から無情を感じて道をまたぐことに、愚道が小島の随岩寺から、大垣の慈恵寺から、八つの大仙寺、美濃におられるなり、若い頃から参禅をしておった。愚道がまた東海道を通られる時には、いつもそこへ泊まられて、その都度、道を聞いたということで、出家をせん先にすでに立派な検証をして、豪外孤児と、豪外孤児という孤児号を愚道が送っておられるくらい、子供の自分から金垣童子と言われるくらい、この金垣の字が、草書が上手であったという方で、どうしても出家をしたいと志したけれども、後継ぎがないというと、昔はそういうわけにはいかない。そのうちに幸いに子供が一人できた。日頃出家をしようと志しておられる。たまたま愚道が江戸へ行かれるので、そこへ寄られると、家内が よいところへ浪士おいでください。この頃宅の主人が極道を覚えまして、毎日酒に酔いしれております。あなたのご意見ならば聞くでしょうが、一つなんとか意見をしてもらい、今日もどこか出ていずれ夜更けに酔っ払って帰ってくることでしょう。さあ、よし、それなら酒と魚の支度をしておけ。酒魚を支度しておるところへ外から帰って、老子がおられるというから部屋へ来てご挨拶をすると、ああお前偉いいい機嫌じゃな、この頃だいぶいけるそうだ、どうだ今夜二人で飲もうか、夜更かしで一つ飲もうじゃねえ、用意してあった酒魚を出させて、どうじゃ物は相談だが今夜思い切り二人で飲んで明日からぷっつりやめんか。とうとう罠に引っかかって、その晩夜の更けるまで語りかつの、あくる朝愚道が籠に乗って立たれると籠の脇についてそこまでお送りします。大垣まで、もう少し岐阜まで、もう少し一宮、名古屋、岡崎、とうとう気の身気のまま一文の銭も持たず江戸までついて、即日頭をすって出家をして愚道の弟子になり、故郷へ離縁状を送られたという、それが40歳の時だというので、そうして愚道の法を伝えて指導無難禅師となられたのが、無難である、一生ただこれ道を求め道を伝えて明覧大切に従せず、わずかに倒木庵指導庵に小さな草庵に一生を終わられた人で、在家の生活を40までもやって、それから道を求めた道に入った人であるから、その修行が極めて現実的である、ごまかしがない、職業的でないから、実に真剣な修行をされたもの。無難三尺の剣切り尽くして身をとどめず、無難禅師の宝庫の中には、ただすべから九日や金剛王権を振るってもってこの身を殺せて、この身棒ずればすなわち次年に天下、次年に大下脱大自在の状に至らざるなしか、金剛王権を振るってこの身を殺せて、身を殺せて、こういうことをやかましく言われてある。無難禅師の宝庫というものは、一つ導入はどうしてもよく拝読をしておかんというたい、殺せ殺せ我が身を殺せ、殺し果て何もなき時人の死となれて、 下に示されておる歌である。殺せ殺せ我が身を殺せ殺し果て何もなき時人の死となり、ひたすらに身は死に果てて生き残る者を仏と名はつけにけ、ひたすらに身は死に果てて生き残る者を仏と名はつけにけりか、身は死に果てて体を殺せ体を殺せ、煩悩を断ち切り本能を断ち切り、こういうことを言われる。盤経禅師は身びいきがいかん、身びいきを断ち切り、自分の体を可愛がるということがいかん、それを断ち切り、この頃の物の考え方はそうじゃねえ、人間性が大事だ、その本能を生かさねえか、人生を楽しまねえか、そういう本能をぶち切るの、人間性を断ち切るのということが本当じゃない、人間性を生かしながら修行ができないか、煩悩はあってもなくても同じことで、煩悩にとらわれさえせにゃいい、こういうのが近代的な考え方だが、どうかするとそういうことに迎合をする瞑想型が多いのである。煩悩があってもなくても同じだなぞということは凡人の言えることじゃない。そんなことが一通りの修行で言えることじゃない。無難禅師の法語に書いてある。戦士武道が都で高貴の方のお招きによって浴室へ入れられたことが、風呂へ入られ、その時に若い婦人が背中を流しに入って全身をお流しをした。愚道一子もまたわず若い婦人に全身を洗わせて平然として当たり前の姿であった。こういうことが凡人のできることじゃないって、こういうことが少々の並大抵のもののできることじゃないって、昔信濃には隣のうちの御家が大雨かなんでうちに寝れなくなって訪ねてきたら、よしよし、うちで寝なさいと言うて、同じ布団の中へ一緒に寝かして、少しも問題を起こさん男があって、実に素晴らしい人間だと言われておるが、戦士がその通りだ。すっぱだかで若い婦人に全身を洗わせて、少しも感情が動かない。そういう人にして初めて煩悩があってもなくても同じだと言えるので、なかなかそんな境界に至れるもんじゃね。一度煩悩を断ち切らなければあってもなくても同じだなぞということは言えるものじゃね。山岡鉄舟小路のところである盆さんが、大根でも魚でも同じことじゃ、囚われるからいかんと、こう言うたら鉄舟小路が 同じことなら大根だけ食っとけてよし。同じことなら大根だけ食っとったらよさそうな。煩悩があってもなくても同じことだったらいつもなくっても済ませるはずで。煩悩を起こさずに済ませるはずで。何を煩わしく煩悩を起こさんだろ。煩悩を起こしといてあってもなくても同じだなぞということはごまかしに過ぎんかと。本当に煩悩が根を断ち切ったらあってもなくても同じことだったらない方が楽で。殺せ殺せ我が身を殺せ殺し果て何もなきとき人の人なり。容易ならんことだ。日の当たりへ寄れば涼し、暑し、水の当たりへ寄れば涼し、道人の当たりへ寄れば悪念休、これを道人というで。無難禅師の言葉だ。色好むお皆なりとも野地の死に、ふるれば消える、時ありと知れ。相手がどんなに煩悩を持ってきても道人のそばへ行ったら煩悩がなくなっちまう。それが道人でなければならん。どうしてもそういうご法をよく拝読しておかんというたい。それは無難禅師が自分は初めから煩悩のない清掃だったと言われるのじゃない。煩悩が多くて悩まれたからそういうことになる。自分の煩悩を断ち切り断ち切る戦士の境界には至らん。その自分を責めた悩みがそういう言葉になって表現されるのだ。晩慶禅師でもそうだ。煩悩が多いから悩むな。指に傷をつけて血を絞って晩慶禅師などが金剛経観音経を書写しておられる。煩悩のやり場がないからそういう苦習をされておるな。無難三尺の剣切り尽くして身をとどめつだ。無難禅師は金剛を三尺の剣を持って煩悩を切り尽くし我が身を切り尽くし一片の自分の体を意識しない。そういうところまで自己を磨いていかれたので、太一明蘭に住職をするような暇はなかった。一生木綿柄まで一生国へで指導庵で終わられたので、生じこれを脱却して麻呂をすること40年。その指導無難禅師の方を受け継がれたのが庄十郎人である。庄十は信州のいい山真田家の御曹司だということである。いい山の城中で育たれた。13の時に城中へある瞑想が招待されてこられて1週間ほど提唱があって、その時に城中の近似やら子供たちがみんな半紙を持ってその瞑想のところへ行って守り本尊を書いてもらう。お前は何の年だ。そうか、お前の守り本尊は大日如来。 お前の守り本尊は観音様だ。みんな書いてもらう。障子が私にもお願いしますと言うと、じっと顔を見ておられて、お前には胸の中に生きた観音様がござるから、紙に書いてやらんでもよろしい。書いてくれな。それが大儀壇になる。自分にだけは書いてくれなかった。生きた観音様がござる。どこにござるだ。自分のどこに生きた観音様がござる。開けてもくれてもそのことを考え。そこらに姿が見えんがと思うと言うと、便所へ入ったままそのことを考えて出ることを忘れると。庭の片隅へ立ったままそのことを考えて呆然としてよ。そういう日が三年ばかりず。16の時に城中のお城の高いところにお客があって、近所の者たちとお膳を持ってはしご壇を運んでおる時に三昧に入っちまう。お膳を持ったままガラガラガラとはしご壇を下へ落ちて転げ落ちて、落ちると同時にふっと気がついて、昇進の観音様が分かった加賀大将をして、嬉しくて嬉しくてしょう。早速近所の寺を訪ねて、こういうことになったが、これが悟りというものかと、こう言って訪ねたけれど、坊さんわからん。達磨大師の消失六文集という本があるから、読んで聞かすと。それを少しばかり読んで聞かされたら、ああ、もういい、もう分かった。私と同じことで。16の時に体を徹底した。それから何でも名刺に覆って、自分の悟りの証明をしてもらいたいと、機会を狙ってよ。19の時に、殿さんが江戸へ出られるので、ついて、江戸へ行って、江戸へ着くなり、その足で江戸中の名僧と言われる人を訪ね歩いて、そこで大きな寺の住職ではなくして、小さな庵寺の住職であった指導無難にお目にかかり、意気投合をして、その場で頭をすって弟子になってしまった。そうして指導無難禅師の法を得得して、無難禅師が新しく立った逃亡庵の住職に障子を勧めたけれども、喜ばず信州へ逃げて帰って、寺を待たずに飯山の片ほろほとりにたった二間ほどの小さな障子庵を建ててもらって、そこでお母さんと二人で暮らされたが、生じこれを脱却して麻呂をすること40年、その無難禅師の三尺の剣を磨いて、じっと山の中で静かに一人その剣を磨いておられる。その磨くこと40年。これはまあ小寿老人の方母の中に、皇后この山に頓挙してすでに72年とす、中間40年、万事を放下し千を途絶し、12時中四義のうち千一にご自死持ち去って、ようやくこの5、6年来、少年工夫を覚えたりか。 少年工夫信仰相続を覚えいたり、もしそれ軽薄に旦那世主に追奨し、妙理在国を獣を頓宮して粗物の境外に至らんとす、まことに笑うべきのみか。こういう方法が庄司は少年工夫ということをやかましく言う、少年相続ということをやかましく、無難の言われる死に切ったところを相続して我が身を殺し尽くしたその心境を一時も離さず相続をしていく、そういう修風が庄司の修風である。無難の戦士の方を伝えてから、この飯山の山の中に隠れて、自分はもう70にもなろうとするが、その間40年の間万事を放下し、戦運を途絶し、何もかも投げ打って、世間との関係も断ち切って、12時中仕入りのうち、あげてもくれても少年相続と、そういう工夫を40年してきたのであるが、70の年になって初めてわずかにこの5、6年、この5、6年どうやら少年相続ができたかなと、いう境外に達することができたのである。容易なことではない。それを世間の連中が金持ちの信者に軽薄追奨し、金持ちの信者にお追奨を言うて、大名やら地位のある者におべっかを言うて、自分の